ってたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もたくさん皆さんからメッセージ届いてますよ。まずこちら、ラジオネームビューティーさんは岸和田市からお送りいただきました。ありがとうございます。いろいろなサプリがありますが、どれがいいのですか？サプリを飲んでも害はないのですか？和田何菓子の有名人が肉を食べると長生きすると言っていますが、本当に正しいのですか？教えてください。和田何菓子、私もちょっと分かりませんけれどもね、ちょっとかっちゃんに聞いてみましょう。続いては城東区、大阪市城東区のガモヨン最高さんです。いつも楽しく聞いています。友人が去年の今頃コロナにかかり、しばらく後遺症でしんどそうにしていましたが、なんと先日お医者様に見てもらったら、そのしんどさはコロナの後遺症ではなく狭心症が起きていたせいだと分かり、即入院、ステントを入れたそうです。コロナは怖いですが、狭心症も怖いですかね、怖いですね。何かいい予防の方法はありますか、ということでいただきました。他にも八尾市からは細木千文さん、寝屋川市からはラジオネームノラトンさん、仙南郡熊取町からはいいか限定さん、京都府木津川市から、田中千佳子さん、他にもたくさんいただいています。いつもメールやおはがきをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ予防ってね、結局動脈硬化の予防が大事なんですよね。
動脈硬化の予防、
だからまあやっぱり、ね、血糖値がね高くなったりとか、コレステロールとか中性脂肪が高くなったりすると、まあ、動脈硬化進みやすいですから、まあ、やっぱり食養生と腸内フローラが大事ですよね。
そこですね、原点は、
まあ、それとね、まあ、お肉食べなさいっていうね、まあ、テレビの番組なんかもあるし、食べたらいかんって番組もあるし、
そう、もう正反対のこと言われるから迷っちゃうんですよね。
だから周りにね、まあ、お肉食べても元気な人もいるけども、ただね、やっぱ欧米でもね、肉とか油物を食べ過ぎると、まあ、病気にかかりやすいって、まあ、がんもそうですよね、と指摘されてるんで、だからまあほどほどに、で鍋物なんかの方がいいよね、お肉食べるんだったらね。
そうですね、今なんかしゃぶしゃぶとかいいですね。
だからまあとにかくね、食物繊維と発酵食品しっかり摂ることですよね。だからサプリも、まあ、体の状態、血液の状態に合わせて不足する栄養素を補うってことが大事なんですよね。
はい。
でまあ、これね、まあ、選ぶの大変だと思うんだけど、まあ、まだ折見てね、選び方のお話させていただきましょうかね。
はい、毎週聞いてくださいね。
まあ、腸内細菌のね、種類とか働きってね、テレビでもいろいろ言われるけど、まあ、50年ほど前はね、まだよく分かってなかったんですよ。
確かにその頃はそんなことあんま言われなかったですもんね。
う
ん、
まあ、年々解明されて、昔はね、腸内細菌は100種類100兆個って言われてたけど、
はい、
今は1000種類1000兆個って言われるね。
はぁ、
でまあ、私もね、土壌菌とか腸内細菌、まあ、そういった微生物のことは昭和55年1980年からね、いろいろこうね調べて研究始めて、で面白いことにね、家庭菜園でいろんな野菜作ったりしてね、結構ねヒントがあるんですよね。
野菜作ってヒント、
で植物も動物もね、さまざまな微生物と、まあ、共に住むって書いて共生って言うんだけど、でそれによってね、まあ元気にしてくれるね微生物もあるし、でバランスが悪いと、まあ、病気にもなったりするわけです。これはまあ人間も植物も一緒、
はい、
で植物の根っこ、まあ、コンモってついてるんですけど、これはね動物の腸の、まあ、重毛微重毛と同じなんですね。
へ
で土に当たる部分は食べたもの、要するに腸の内容物ね。で土壌菌は腸内細菌なんですよ、ね、で植物にたくさん肥料とか水を与えすぎると腐敗菌が繁殖して根腐れを起こして枯れちゃうんですよ。
あ、確かに、
ね、人も高タンパク食品の食べ過ぎとかね、食物繊維不足は、ね、まあ、腐敗菌が増殖して、まあ、腸が根腐れ状態になるわけですよね。
は
あ、だから畑にね、枯れた葉っぱとかいっぱい入れると、まあ、食物繊維が増えて土壌菌もどんどんね増殖して、でミミズも増えるんですよね。で土がの状態良くなるのもね。だからまあ人間で言えば根腐れの予防は日本古来の和食なんですよ。 ただね、玄米菜食でも改善できない人も結構多いんですよね。
そうなんですか。うん、
で短期間で腸内フローラを改善する方法を、まあ、昔考えてたんですけど、で1980年から研究してきたのが乳酸菌生産物質、
はい、
まあ、小腸の善玉菌の乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌、この16種類の共生培養で発酵させて作った、まあ、原料なんですね。でとてもね、素晴らしい成果が出る原料なんだけど、もっといいものないかなってことを考えてたわけ、
はい、
でそこで気がついたのがね、大腸のビフィズス菌なんですよ。
ビフィズス菌、う
ん、でね、ビフィズス菌を食べてもね、定住しないんですよね。
あ、そうなんですか。
要するに腸内細菌って、あの善玉菌は白血球とかとね、相性のいい菌しか定住できないんですよ。
へ、
だからまあ先祖代々こう腸内細菌遺伝して、先祖の中にいた菌が皆さんのお腹にもいるわけよね。
はい、
で大事なのは、もともと腸に住んでいる常在菌のビフィズス菌を増やすために、まあ餌が必要なんで、さつまいもとかね、ごぼうとか玉ねぎなんか食べればいいんじゃないかなってことなんですね。ただ短期間で大幅にね、増殖させるっていうことが難しかったんですよ。
やっぱり徐々にっていうことですか。
でそんな時ね、1985年の新聞記事で、当時、まあ、明治製菓さんがね、ビフィズス菌を増やす餌の記事を、まあ、書いてたんですよ、
はい、
でこれだとすぐね思って原料を購入したんですよ、
う
ん、で、まあ、乳酸菌生産物質とフラクトオリゴ糖を配合したところ、期待通りの成果がありました。
あ、この相性がすごく良かったってことですか。
要するに小腸と大腸の改善かな、
う
ん、で1985年、世界初のね、オリゴ糖配合製品が出来上がったんですよ。これが乳酸菌生産物質ビオネの誕生なんですよね。だから今フラク、ね、オリゴ糖っていろんな、ね、食品にもペットの餌にも含まれてるけどね、
うん、
まあ、世界で初めて配合したのは私なんですよ。
そうなんですね、はい、1985年のことでしたか、は
い、でまあ、フラクトオリゴ糖も、ね、いろいろ研究されて、でビフィズス菌増殖効果がですね、2週間の間1日 1g の摂取で 2.5 倍に増える。
ほう。
で 3g でね 3.2 倍、
うん、
5g で4倍まで増殖するんだけど、
はい、
摂取をやめちゃうとまた減ってちゃうんですよね。
あ、じゃあもうずっと毎日続けることが大事なんですね。
まあ、少しですね、
うんうん、
まあ、他のオリゴ糖もね、同様に毎日の摂取っていうのが重要なんですよね、
うん、
でその他ね、フラクトオリゴ糖は、まあ、低カロリーで血糖値を上げないんですよね。
あら、それ嬉しい。
でカルシウムとかマグネシウムなんか、こういったね、ミネラルの吸収も促進するんですよ。その他ね、免疫の改善作用とか血中コレステロールの低下作用なんかも確認されてるんですよ。で1986年から販売されている甘味料としてのフラクトオリゴ糖シロップ、
はい、
まあ、これね、固形成分中の純度がね 55% あります、
はい、
で残りの 45% はまあ糖質も含まれちゃうんですけどね、
うんうん、
ただまあ調味料としてお魚の煮付けなんかのお料理とかね、ケーキとかスイーツなんかの甘味料として使用できるんですよね。だから例えば魚の煮付けに作る時ね、お酒、みりん、醤油、フラクトオリゴ糖を混ぜてで炊くとね、美味しく炊けるし、
うん、
蜂蜜をね少し入れるとね、あのお魚にツヤも出るんですよね。で私もね、黒豆とかね、大豆、あの、あ、ごめんなさい、小豆をね炊く時にも使ったことあります。
あ、そうなんですか、
はい、でそのまま飲む方はスティックに入った純度 95% の顆粒、
うん、
これ 3g 入りのねフラクトオリゴ糖があるんですよ、
はい、
でこれは、まあ、毎日1本 3g 飲めば2週間でビフィズス菌を 3.2 倍に増やすことができるわけですよね。
すごい、そんなに増えるんですね、はい、
で最近ね、ヨーグルトとか、まあ、パンとかホットケーキなんかにそのフラクトオリゴ糖のシロップの方をねつけて食べてる人がね、便秘の改善でオリゴ糖をたくさんね、つけて食べると甘すぎるっていう声が聞かれるようになって、
うん、
で甘さ控えめのフラクトオリゴ糖95が発売されたわけですよ。
95というのはもう純度 95%、
はい、うん、でね、市販のシロップのオリゴ糖の中で一番高純度で、うん、まあ、甘さも控えめなんですよね、うん、でシロップはね、水分が 25% 含まれてるんです、
はい、
まあ、蜂蜜もそうなんですけどね、
で
固形成分中の純度が 95%、
はい、
で水分量を計算すると含有量はね 72% あるんですよ、
うん、
でね、あの糖質はわずか 3% で、
3%しかないんですか、うん、
とてもね低カロリーなんですね。
嬉しい。
でフラクトオリゴ糖自体はね水溶性食物繊維ですから、うん、食物繊維の含有量も 72% なんですよ。
おお、本当にお腹にいいですね。
でビフィズス菌増殖には1日、うん、まあ、ティースプーン 1,2 杯程度、
はい、
で便通促進、まあ、便秘の人なんかはね大さじ、まあ、1,2 杯ぐらいを使用するといいと思いますね。ただ、まあ、個人差がありますから、まあ、難便になる人だったら量を減らしたらいいし、まあね、食べて出にくい人は量を増やせばいいしね、
はい、
で大腸に住むビフィズス菌には、まあ、オリゴ糖がいいんだけど大腸下部の方はね酪酸菌が住んでるんですね、
うん、
これ増やすのは食物繊維なんですよ、
うん、
だから野菜海藻類根菜類も食べて、あとねぬか漬けなんかの発酵食物も召し上がってね。
いいですね、うん、
で酢の物の苦手な人っているでしょ、
はい、
ね、でお酢はね加熱すると酸味が抑えられるってまろやかになるんですよ。
あ、そうなんですか、はい、加熱するといい、うん、
で加熱するときにフラクトを入れるとさらにね、まあ、美味しくなりますよね。あ、
甘酢になるとねだいぶ ね、うん、ね食べやすくなりますから、
うん、だから、
ね、
ちっちゃな子供でねやっぱり酸っぱいものをねもう嫌がる子なんかは、うん、ね、まあ、こういう甘酢を作ってあげて、であとねあのたくさん食べさせようとせずにね最初はね薄いものから食べさせたらいいんですよ、
うん、
で徐々にねあのちょっと甘酢少し甘酸っぱいなぐらいから始まって、
はい、
ね、まあ、徐々に徐々に量増やしていったら結構ね普通の酢のものもしっかり食べれるようになりますよね、
うんうん、
だからまあやっぱりね今あの養殖のご家庭すごく多いん で、ね、こういった発酵させたものの摂取量すごくね減ってるんですよ。
そうですね、
だからね腸の弱い子がね今ものすごく増えてるんですね。
うん、
それから腸の弱い子って言っても幼少期そういう食事してた人、
はい、
今20代30代でやっぱり腸の弱い人って結構多いんですよね。
だからアレルギーの人が増えてるんですかね。ね、
だからそういう人なんかは、まあ、乳酸菌生産物質とか、まあ、フラクトオリゴ糖なんかうまくね活用されるといいですよね。
ではここで番組から11月のプレゼントのお知らせです。ビフィズス菌の栄養にはオリゴ糖、固形成分中のオリゴ糖は純度 95%、 食物繊維も豊富な新発売フラクトオリゴ糖95を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん11月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。みんなを応援します。